はい、皆様こんにちは。レコードカウントダウンのお時間です。今日は第1234話、あ、拍手が入ってました。
ありがとうございます。
初めてですね、拍手が入りました。今日は第4話ということで、レコードの、ブレイクアウトセッションについて少し、お話をしていきたいと思います。で、今日は、こちらの方に今年のブレイクアウトセッションのコンテンツオーナーですね。
そうですね、はい、やらせていただきます、
佐藤直樹エヴァンジェリストですね。2人佐藤直樹いますけど、もう1人の佐藤直樹のエヴァンジェリスト、
素直な方の佐藤
直樹、素直な方なんですね。はい、そうするともう1人の怒られちゃいます。
あ、そうですね
そうですね、はい、ということで今回のレコードカウントダウン進めていきたいと思いますけども、はい、皆さん、レコードのページご覧いただいてますかね。で、実を言うとつい先日こちらセッションのタブの方を見ていただくと、いくつか注目セッションとかも上がってきてるんですね。で、ここからが、ブレイクアウトセッションの、ね、トラックといくつか注目セッションずっと書かれてますので、ぜひ皆さんまだ見てない方はですね、ご覧になってみてください。で、こちらの方のブレイクアウトセッションを今回コンテンツオーナーとして、我々直樹さんって言ってるんですけども、直樹さん、面倒見てるんですよね。
なかなかでも初めての体験なんですよ。難しいですよね、こちらね。
去年私コンテンツブレイクアウトのコンテンツオーナーだったんですけど、今年のデコードやっぱり一番違うところっていうと、やっぱり去年は開発者向けというの要素が多かった。もちろんクラウドテカットで、インフラ周りの要素去年ももちろん入ってましたけども、今年はよりあのデコードのトップページ見ていただくと、もう一回戻りましょうか。テックエイドプラスビルドってことで、US のテックエイドとかですね、日本でも過去テックエイドやってましたけども、やはり、ね、開発者だけではなくて IT プロの方、インフラ周りのセッションも半分より割合的に多いですよね。
多いですね。去年のデコードで本当違う、第2章、
そうですよね、
そんな感じですよね。
今年もなので去年プランに加えて、やはりテックエイドの要素、やはり IT に携わる全てのエンジニアの皆さんのためにということでコンテンツを用意していっています。その中で、セッションの今まずトラックといくつかのセッションタイトルが出てる形ですね。少しトラックと見ていきましょうか。
やっぱり難しかったのが、はい、やはり IT プロっていうその新しいあのデコードっていうブランドで見ると新しいオーディエンス、うん、まあ、じゃあどんなセッション提供しようか、まあ、そういったあのセッションどんなセッションっていうところだけではなくて、はいはい、全体のボリューム感、うん、時間をどうすればいいのかってことも非常に悩みました、うんうん、昨年が覚えてます？50分、
50分ですね。
で、66セッション、
そうですね、
時間にするとなんと3300時間。
そこまで計算したんですか？
計算しましたよ。すごい、ね、今年はですね、まあ、60分セッション中心に数としては89セッション、時間としては5040時間を狙ってますので、まあ、50% アップ。
去年は50分だったのが、今年はまずセッション時間が60分になります。
60分中心ですね、はい、
で、去年のセッション数に加えて今年は84
まで、あ、89ですね。
今のところ予定で89セッション増えましたね。89、すごいですね。
大変だ。
頑張ろうって感じですよね。
頑張りましょう。ねえ、一人何セッション。
5040時間とかちょっと中途半端で5050とかなると良かったんですけど、うん、ちょっと部屋数の関係で5040と。
去年も2日間だよね。
去年も2日間。
今年も2日間
です。はい、あの先ほど。まあ、いや。
だから部屋を増やして時間も伸ばして。
そうですね、またこのデコードカウントダウンの後でまたこう会場のこう見取り図とかもし出せれば出していきたいと思ってますけど、去年よりも会場増えてます。部屋数増えました。で、セッション数も増えているということですね。はい、で、例えばこのトラック見てみますか。アーキテクチャ設計とか、はい、Windows デバイスとか、そして開発プラットフォーム&ツール、そしてクラウドデータセンタープラットフォームの話、はい、あと去年にはなかったところですね、この辺りシステム管理と運用といったトラックなども用意されてきてますね。まさにこの辺りは、IT プロの皆様、インフラ周りに携わるエンジニアの皆様向けの、トラックになってきますね。
全部で7トラック作ってまして、7トラック、はい、IT プロの方に特に見ていただきたいのは、もうアーキテクチャ設計はもちろんですけども、はい、クラウド&データセンタープラットフォーム、我々、まあ、うん、CDP とよく訳すんですけども、はいはいはい、の CDP のトラックですとか、はい、あとシステム管理と運用、マネジメント&オペレーションズ、うん、まあ、こういった部分もぜひぜひ見ていただきたいですし、
そうですね、
あとビッグデータ、うんうんうん、多分皆さんそのいろんな立場で関わっていかなきゃいけないと思います、はい、あの、うん、IT プロって立場
だったりとか、この辺りデータプラットフォーム&BI、はい、っていったところですよね。
今注目セッションということで、はい、 Azure の上での SQL データベースですとか、うんうん、まあ、SQL サーバーですとか、うん、そういったいわゆるこう SQL 職出してるんですけど、はい、まあ、ここにこう見えていない何セッションかはですね、
まだまだあるわけですね。
まだまだありますね。
まだこう注目セッションって出てるのはほんのごく一部ですので、89あるということなので、
ちょっとこうリークでポロッと言いたくなるんですが、ちょっと我慢します。
ああ、そうですか、はい、またね、おいおいこういった情報もどんどん出ていくかなと思います。でもう一つあとですね、プロダクティビティ&ビジネスソリューションということで、オフィス365とかの、あとダイナミックス CRM の話とか、まあ、開発ネタにもなるんですけども、こういったトラックも用意されてきてる感じですね。
非常にここそういう意味で言うとものすごい注目ポイントかと思います、うんうん、まあ、オフィス365を企業で導入されましたと、うんうん、で今までまあいろんな形でそのユーザーインターフェース見せないで、はい、例えばその、はい、まあ、昔の技術ってちょっとおかしいんですけど、マッピだったりとか CDO だったりとか、うん、いろんな形でメールと連携する業務システムって作られたと思います、うん、まあ、それが今度クラウドベースでいろんなことができるということで、まあ、非常にここは導入後も、
ね、
あの新しいソリューションをまあ企業の中で組み込んでもらうとか、
はい、
まあ、パートナーソリューションとして作っていただくとか、うん、まあ、そういった意味で言うとそのオフィス365というのは非常に面白いツールじゃないかなと思いますね。
あとその辺を開発者もインフラの方も両方、
はい、
両方ぜひここ出ていただきたい、
うん。で、まあ、去年に引き続いて Azure 系のトラックがあって、まあ、このあたりもですね、今エイアース設計の話とかですね、はい、IDP の話、次期 Windows サーバー概要なんてもありますね、はい、サーバー VNEXT の話です。
特にこの順番、うん、まあ、今までのマイクロソフトですとこの次期 Windows サーバー概要が多分ここに来て、それからこう
ですよ、ね、
まあ、注目セッション並べるって、まあ、配慮してたんですけども、はいはい、今回そういった配慮はクラウドファーストで配慮してます
なるほど、
はい、
あと開発プラットフォーム&ツール、このあたりビジュアルスタジオなどが大きく関係してくるところですね。ビジュアルスタジオは今、2015の、CTP の6が出てる状況ですけども、多分このデコード頃には、うん、何かもっと動きがあるかなっていう状況にもなるかと思います。
ちなみにこの注目セッションって なぜかこうアキラ色を感じるんですけども、あの何なんですかねこれ。
ちょっと裏話があると、まあいろいろありましたよね。急遽タイトル出せと言われて出したの
よ。すいません、私です、すいません。
たまたまその場にいたのが私と、あのもう一人エンティティフレームワークのところは井上大輔ってエヴァンジェリストなんです。たまたまその場にいたのはこの二人で、急遽出したのがこれになってるんですけど、
まあ、井上&井上ですよね。
これ私全部これなんですかね。
どうします、
いやわかんない、
ここで決める
な、ここで決める、
あ、そうか、決め
るまあ、じゃあまたちょっとそれはおいおいご相談ってことで、まあこんな話も出てきたりとかで、あとはやっぱり注目 Windows & Device、 Windows 10ですよね、10の話が出てきます。開発ネタかなり出てくるかと思います。アプリ開発って、まあちょっと開発者エンジニアの方にしてみるとかなり注目度の高いセッションになるかなと思いますけども、
開発ネタだけじゃなくてむしろ
そうですね、
この上のところ、
ここモバイルデバイス管理、うん、移行開発、移行展開技術、ここもですね、ぜひ見ていただきたいですね。
まあ、
す
ね、
はい、これ Windows as a Service、Windows as a Service ですね。
当日、
これはまた当日
具体的に誰が話すんだろう、ワクワクって、
ね、ちょっと興味ありますよね、この辺もね。ね、IaaS とか PaaS とかいろいろ言いますけども、ここはなんていうんですか、ダブル。
多分
ワースとか言
うんですか。でも我々は役を決めないで、ちょっと世の中に流れを任せたいなと。
ね、でもちろんこの3セッション以外でも10に関したセッションってまだあるんですか。
うーと隠れてます。ここに折りたたみ見えません？
折りたたみ、あ、折りたたみこの辺ペッてあれなんですかね。
見えないですかね。
まだ出てくるのかな。
出てきますね。
はい。楽しみにしてください、はい、あとアーキテクチャ設計、まだセッションタイトル出てませんけども、ここも多分濃い話が出てくるのかな、
ね、
ここはまたね、
出すのちょっと実は悩んで、うん、ちょっとこれ濃いので、うん、パッと見た時の注目って言った時に、そのまず来ていただきたい IT プロの方だったりとか、うん、開発者の方から見た時に、うんうんうん、これ実はこの並びってあのああいう順で並べてるんですよ。
そう、注目順じゃないんですね。
そうです、アーキテクチャ設計とかこれああいう順、はいはい、54順なので、うん、ここで注目設計ドン、アーキテクチャこういうのやりますって出ちゃうと、うんうん、スクロールされないんじゃないかなという、うん、
それでじゃあ注目セッションまだ出してない、
ちょっとすいません、そのスクロールしていただくなんかマーケティングっぽいですね。
そうなんですね。ちょっとまたここはじゃあおいおい期待していただいて、まあこの辺りのアーキテクチャ設計とかもあの関係するかもしれませんけど、ブレイクアウトというよりかもう一つですね、スペシャルセッションなんていうのも用意されてます。この辺りはまた次回別の機会でデコードカウントダウンで少し詳しくご紹介していきたいなと思いますけども、この辺りのなんかスピーカーがね、うわーって声してますけど、
うわってちょっとうわじゃない
です、うわじゃないです、
おお、
往年の往年 年のテックエドジャパンを知ってる方であればこの辺りのスピーカー名を見ただけでおーって感じにはなりますよね。
これ全部レベル足すといくつだろ
う。レベルはかなり高そうな感じ。
なんかスカウターつけてみて、はい、見るとちょっと怖いかなって感じです ね。
こんな感じのスペシャルセッションもご用意してますので、ぜひデコード今年のデコードまたねセッション数多いだけでもなんかワクワクしてきますけども
5040時間、まあ、後日全部仮にストリーミングが出るとすると、うん、24度あると何日間見続けなきゃいけないですかね。
なかなか全部は見れない、
見れないですね。
はい、
はい、
今年はじゃあそれでセッション数と時間がセッションが50分と
50分から60分にと。
なるほど、
はい、
あれですか、
はい、どうぞ、はい、
このセッション情報また随時また情報出てきたりするんです
か。はい、出てきます。これからどんどんどんどん更新していきます。
うん、楽しみですね、はい、
楽しみお待ちください、
はい、でまだねタイムテーブルとかもかなりラフラフですけどもそのうちにちゃんと、時間割が決まってそれもウェブ上に載ってくるかと思います、ね、まだまだやることたくさんありますけども ね、
そうです
ね、はい、ぜひこんな感じで、今年のデコードのブレイクアウトの見どころを、お伝えしていきましたけども、コンテンツオーナー的に、
はい、
ズバリ一番の見どころとかって何かありますか？おすすめとか何かありますか？
難しい質問しますね。
まあいいんですよ。
私の立場で見ると7トラック全てが見どころですって
、そういう答えを待っていたんです、ね、それを待っていたんです。
あ、そうなんですか、はい、優等生でよかったんですね。
いや、その通りでいいです。いいと思います、はい、ということで、あと残り2ヶ月ぐらいデコードの本番まで2ヶ月ぐらいになってますけども、こんな感じですね。我々も、社内チーム含めて一丸となって準備を進めていますのでぜひデコードお楽しみにしてください。でまだ参加登録されてない方はぜひですねこちらの URL aka.msdc9 って打っていただけるとデコードの、公式サイトに行きますのでそちらの方から参加登録可能になってますのでぜひ、登録してみてはいかがでしょうか。まあ優勝イベントになってしまいますけども、それだけのに見合った価値をこのデコードのイベントの中2日間の中に凝縮をしてお伝えしていきたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。はい、はい、でデコードカウントダウンのだんだん恒例になってきたんですけどもでデコードの当日まではぜひですね MVA マイクロソフトバーチャルアカデミーの方で去年のデコードのビデオもありますのでタダで見れますのでぜひ見ていただいて今年のデコードの予習に、事前学習用の教材として活用していただけると幸いかなと思っています。
素晴らしい、
はい、ということで、はい、今年のデコードカウントデコードですね本当に楽しみになってきました。我々もだんだんもうスケジュールパツパツになってきてね、
あともうね、タイトル決まってるしあとグワッと作るだけですね。
いや、この前のカウントダウンショーで話した、うん、忍さんと話しましたけど、はい、キーノートがまた大変になってくるんですよ。これ
あ難しいですよねってなんか打ち合わせ話です、まあ、完全に、
はい、ですけども、まあこんな感じででも意外とみんなね大変ながらもエヴァンジェリスト含めてみんな楽しみながら準備をしますのでぜひ皆さん、当日お楽しみにしていただけたらなと思っております。
はい、
はい、ということで、デコードカウントダウン第4話になりますね。今日はブレイクアウトセッションの見どころを、コンテンツオーナーの佐藤直樹の方からお伝えしていきました。ということで次回またデコードカウントダウンです。まだまだ続きますのでお楽しみにしていただけたらと思います。はい、はいはい、それではまた次回チャンネルはこのままでさようなら。